内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催竹下です。前回は、紀北町での町おこしについてのお話を山下さんにしていただきました。これからの後半では、山下さんが大阪で行っているフリースペースのお話をしていただきます。では山下さん、どうぞ。
大阪では、まあ、一応その、やっぱ僕も、地元でも活動したいし、こっちの大阪でやっぱりたくさんのご縁をいただいて、ご縁の中ですごく勉強もさせていただいて、でそれが今のこう街づくりとかにすごく活かさせてもらってると思っているので、この、まあ、今こう大阪でつながった人たちもすごいこう地元に、あ、そうなったら遊びに行くわって言って、まあ、竹下さんも含めて皆さん来ていただいてですね。で、もっとこうしたらいいんじゃないか、したらいいんじゃないかっていう意見もいただいてたり。だからなんかこう、都市部でいただくご縁ってもうすごい僕にとってありがたいなと思っていて、なんか、まあ、地元で活動する上でもこのご縁はずっと続けて、持ち続けたいなと思っているので、なんか大阪にもやっぱり拠点が欲しかったっていうのはあるんです。で、地元は地元で、実家もありますし、おばあちゃん家もあるんで、まあ拠点はあるんですけども、大阪にもやっぱり拠点が欲しいので、ただ大阪に拠点があると、まあ、金だけがどんどん出ていく状態になっちゃうんで、まあ、ちょっとそれじゃない形で何か持ちたいなっていう思いがずっとあって、で、3年前に大阪に家を買いました。で、その大阪での、まあ、本当にこう、大阪三重をこう行き来した時に、もう大阪で経費だけ抜けていく状態がないように、今2階と 3階建てで2階3階に住んでいて、で、1階をレンタルスペースにしてます。で、で、このレンタルスペースで、まあ、自分たちが使わない時に貸し出すことによって、だそこの収益で、家のローンを返済するっていうモデルを作りたいなと思って、一応、1年前ぐらいですかね、本格的に、そこのレンタルスペース化を力入れてやって、で、やっと今、まあちょっと売り上げもばらつきはあるんですけど、そのローン返済額を超えるぐらいの売り上げまでいけるようになってきたんで、なんかちょっとずつ理想に近づいてきたなっていうのと、まあ1階のスペースも、自分たちでこう結構使ってて、それも、もともと僕ら釣り、が好きだから、釣り好きなメンバーが集まってて、で、それでこう人集めて、街づくりにもこう貢献したいっていう思いがあったんで、結構釣りで釣った魚でイベントするっていうのを結構やってたんです。で、それも、もともとは大阪市内でレンタルスペースを借りて、やるっていうのもやってたんですけど、なかなかこう、魚を捌くのに十分なキッチンスペース持ったイベントスペースってなかなかなくてですね、結構僕ら苦労してたんですけど、もうそれだったらもう作ってしまえと思って、自分で、まあ、100キロのマグロぐらいまでさばけるようなキッチン、業務用キッチンを備えたレンタルスペースを、その1階に作ったっていう状況になってて、なので、まあ本当に僕らが、地元の食材を、そこで、さばいて提供したり、みたいなのを、やれるようなスペースとしても使ってますし、まあ、なんか、こう、知り合いとかで、なんて言うんでしょうね。なんか自分を表現して、なんか人を集めて喜んでいただきたいっていう思いを持った人たちもいるので、まあ僕らも結構ずっと、この魚を使ったイベントをやってきたっていう実績もあって、なんかイベントのノウハウとかも、提供できるし、まず彼、その、まあ、一人音楽好きな人がいるんですけど、音楽好きな人が、自分の演奏で、誰か歌ってほしいみたいな、生演奏カラオケ会みたいなのをやりたいっていうの思いがあったんで、じゃあ僕のとこ使ってくれてやってくれていいですよって話をしてたりとか。なので、まあそういうところでこう出会ったご縁とかでも、まあ音楽できたけど、釣り好きな人がいたり、じゃあ釣り一緒に行きましょうと。なんかそういう思いがある人たちがこう集まって、やれるレンタルスペースっていう形でも、なんかちゃんと運営していきたいなと思ってます。今大阪ではそういう活動もやってます。
じゃあそこのレンタルスペースでは他はどんなことできますか？
最近、もうこれ全くつながりなかったんですけど、ただ単に、スペースマーケットとか、レンタルスペースをこう掲載するサイトから、予約してくれた方が、子供食堂をやりたいって問い合わせをしてくださって、で、もう今、半年ぐらいかな、ずっとやってくださってるんですけど、その方もすごい素敵な方で、なので、まあ僕らもちょっと協力できることがあればやりますっていうことで、この前もさっき言ってた今取れる桜ぶりをですね、地元で市場で仕入れてきて、もうこれ子供たちにもぜひ食べさせてあげてくださいって言って、ちょっと刺身にした状態で渡しをしたんですけど、なんかそんなもやってますね。で、あとは、なんか結構キッチンが充実したレンタルスペースってやっぱり僕らも探しててなかった通り、みんな同じような感じだったんで、テレビ局とかもスタジオとして使ってくれてたりします。
そうですね。僕もね、行かさせてもらったんですけど、レンタルスペースというよりかは、居酒屋に近いですよ
あ、そうですね。構造はそうですね。はい。
ね。ね。だから、冷蔵庫も業務用の冷蔵庫があって、いわゆる星崎さんの冷蔵庫が入ってて、で、ガスコンロも業務用のガスコンロでしたっけ、あれって。
そうですね。はい。で、ガスオーブンも入ってますね。
ね。
で、容器もありますし。
という時もあって、あと、ついてるかな。調理場というか、魚をさばくスペースがめっちゃ広いんだよね。
そうですね。普通のこう、なんて言うんでしょう。業務用のキッチンにプラスアイランドみたいにしてるんで、アイランドは、こう、みんなで囲って、料理するっていう、喋りながら料理するみたいな空間にもしたかったんで、なんかそういう設計にしました。
だから、大体、魚さばく台って、どれぐらいの大きさの魚まで乗せれる？
僕もマグロ100キロまでいけるように一応したかったんで、
ははは、マグロ100
40
キロ
キ
ね。
ロまではさばいたんで。
ははは。というのは、大体長さ、その魚のサイズ的にはどれぐらいが乗る？
100キロだったらどれぐらいなんでしょうね。でも、2メーターぐらいは乗ると思いますけどね。
おお、
多分。
そんなに乗んねんな。そうなんや。
はい。人乗せても、人全然乗ると思うんで、ただ血だらけになりますけど。
まあな、確かに。そっかそっか。
一回も40キロのマグロさばいたとき、ほんまにすごかったんで。
ねえ、だ
で
から
も、乗せるの
下、
が大切ですね。
だ
乗せるのが。
よな。あと、下もコンクリの打ちっぱなしで、掃除とかもしやすい感じだったよね。
あ、そうですね。で、あそこも、もともとコンクリート打ちっぱなしで、ただの倉庫の地面みたいな感じだったんですけど、そのコミュニティメンバーで、結構こう、ペイントとかを DIY でやって、なんか、イベントスペースの中もそうなんですけど、まあ、僕らこう、古民家の DIY とか、まあ、これからちょっとやるかもしれない民宿の DIY とかも、ちょっと結構視野にもともと入れてたので、なんか僕のその作ったレンタルスペースも、ちょっと、最初から全部きれいにするとめちゃくちゃ金かかるんで、ちょっと余白を残してたんですね。で、床やったり、棚作ったり、壁紙変えたりっていうのも、自分たちで、DIY してやった部分があって、一番、やってよかったのは、やっぱり、コンクリートのところかなと思ってて、結構、ビフォーアフターの変化がすごくて、で、それによって、スペースマーケットとかでのお客さんの反応とかも全然変わったので、まあ、自分たちが、まあ、床をきれいにする自信にもなったし、なんかすごい勉強にもなったんで、結構面白かったですね。
そっか。フリースペースも今後の先を見据えた、展開してるって感じ。
そうですね。はい。なので、なんか、まあ、そういうこう、街づくり系の人たちとか、まあ、こう、イベント、自分の好きなことで何か人に喜んでもらいたいとかっていう人たちが、まあ、集まって、もう定期的に勝手に使ってくれる感じになるといいなと思ってるんですけど、もう勝手に鍵開けて勝手に使ってみたいな感じにしたいなと思ってます。
僕はそういった活動を含めて、5年後どんな風になってたいですか？
5年後、そうですね。まあ、今話してるのは、やっぱりこう地元とか、こう過疎化、まあ、地元もそうですけど、過疎化地域での、まあ、一個のこう、雇用を埋めたモデルケースを 近年、近々作りたいなと思ってるんです。なので、なんか事業を作って、ちゃんと雇用をこんだけ埋めましたっていうものを一つ作れば、まあ、ある程度僕らの中でも、この田舎でビジネスやる肌感が多分わかるだろうなと思っていて、まあ、それをこう横展開できるようなものをやっていきたいなと思ってるんです。まあ、僕らの中でもこう、例えば、まあ、こういう立地にこんなものを、こんなコンテンツを作って、こういう体験を用意したら、まあ、これぐらいの人が来てくれるっていうのがわかれば、地元の中でも結構やっぱ空き家とか多いですし、魅力ある場所とか結構あるので、まあ、新たにそこにどんだけ投資して、どんだけ人くれたらまた雇用を埋めるよねっていう感覚ができてくるかなと思ってですね。まず地元で、そのモデルケースをちゃんと確立したいっていうのと、で、同じように過疎化で困ってる人たちって、日本各地にいっぱいいると思うので、なんかそれを横展開できるような環境づくりもやっていきたいなと思っていて、まあ本当に、もしやれたら、その地元でできたものを横展開して、僕らが、僕らの知恵とか経験とかで、同じように街が活性化する場所が、いくつか増えていくといいなと思って。
わかりました。じゃあ、その5年後の未来に対して、どんなものがあれば、早く達成できそうですか？
どんなものが、
うん。
例えばどういうイメージです
例えば、
か？
もちろん人だったりもそうだし、例えば情報であったりだもそうだと思うんだけど、例えば、そういったことを含めて、どんなものがあったら、先に進めそうですか？
そうですね。もう、でも今もすごい十分あると思ってるんですけど、本当に
うん。
こう、今こう、竹下さんとお話しさせてもらってるのもすごくそうですし、なんかほんまにこう人のご縁で助けてもらってるっていう思いしかないので、なんかもう、なんて言うんでしょうね。まあ一人でできることっていうか、僕がそんなアホなんでそんなにもできないんですけど、もう周りの人がすごく優秀な方がいて、すごく思いのある人たちがいて、まあその方々のおかげで、もう今もこうやって少しずつですけど、ちゃんと前に着実に進めてる感はあるので、やっぱりなんか、人のつながりとかご縁とかを、まあ、これからもちょっと大事にしていきたいなと思うんですけど。
わかりました。僕もね、前から携わらせてもらってるので、何かご縁にあるものに関しては、どんどん縁をつなげていきたいなと思って、そういう
ありがとう
協力
ご
は惜しまないんで、また
ざいます。いつ
一
も
緒に
あり
やっ
がとう
てい
ご
き
ざい
まし
ます。
ょということで、今日はね、山下さんにお話ししてもらいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、私が主催している未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへは、皆さんの協力のおかげでこういった収録もさせていただいてお話を聞かさせてもらっています。皆さんの周りにこういったところに興味のある方がおられれば、URL、山下君の活動に関しても見ていただけますし、まだ直接、連絡取りたいということであれば、ひとつなぎの公式 LINE アカウントにメッセージいただければ、つながさせてもらいます。そして、あと、ここで喋りたい方、ずっと募集します。皆さんがいないと、これ一人で喋るわけにはいかへんので、皆さんのご協力で、この収録、配信を継続していきたいと思ってますので、また協力をよろしくお願いいたします。本日は山下さん、ありがとうござい
ありがとうございます。
ました。はい。では、皆さんまた、収録続けていきますので、よろしくお願いします。